柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、暦も12月に入って皆さんもお忙しくねしてると思いますけれども、はい、さて雄二さん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたのはシャトーメルシャン北進シャルドネ2023です。
はい、
早速グラスについてみたいと思います。
いい音ですね。
はい、やや黄色がかった感じですかね。
そうですね、
はい、
では乾杯。うん、シャルドネらしい爽やかな香りですね。
ああ、やっぱり美味しい。
ああいいですね。
これ醸造家の方に聞いたんですが、
はい、
この千曲川の右岸と左岸分けた銘柄も実は出てまして、北進右岸、北進左岸ということで、はい、これ両方を、いわゆる根性ブレンドしているということで、両方の特徴があるんですね。まあ、一つはそのミネラル感のある味わい、そしてトロピカルな華やかさというのもありまして、非常にバランスの取れたワインというふうに言えるんではないのかなというふうに思います。確かに、はい、
右岸と左岸でその同じブドウでも味が違うってことですか？
かなり違うらしいんですね。左岸はですね、粘土質なので、まあ、トロピカルな雰囲気になると、
はい、
で、右岸はですね、まあ、砂利質なので、
はい、
フレッシュな酸とが、まあ、特徴と。
面白いですね。
いうことがいいですね。まあ、その両方をこうブレンドしてますんで、
はい、いかに土が大事かってことですね。
はい、
ブドウの味に。
なんか本当にこう美味しいですね。
そうですね。
まあ、酸もしっかりしてますし、香りもトロピカルな雰囲気を持ってて、
すごいこう透明感のある綺麗な黄色ですね。
はい、
うん、
オークダル、育成約6ヶ月、そして飲み頃の温度12度から14度と書いてますが、
はい、
やはりあんまりね、冷蔵庫で冷やしすぎてしまいますと、この香りを全部ね、蓋をしてしまうので、はあはい、これぐらいの、ね、温度で飲んでいただいた方が華やかな香りを感じられるんではないかなと思います。うん、
これで何度ぐらいですかね。
今ですね、これやっぱり10度ぐらい下がってると、もうちょっと暖かい方が、
うん、
温度上がった方が香りが
立ちますか。
はい、
いやでもとっても美味しいワインですね。
はい、
はい、
で今日はですね、合わせたおつまみでですね、
はい、
まあ
缶詰シリーズ、
缶詰シリーズなんですがなんとですね、これすごいなと思うんですけども、三重県産エスカルド・ド・ブルゴーニュという
三重県産のエスカルゴ、
はい、エスカルゴ・ド・ブルゴーニュ、
へえ、
缶詰の中で缶詰極みシリーズというのがあ
るんですね。はいはい、はい、
創業創業310年って書いてあります。
あ、この缶詰屋さんが
国分ですからね。
へえ、すごい。
その記念ということで出たんですけど、ちょっと早速開けてみたいと思います。
はい、
まあ、若干温めてありますんで、
はい、
あ、
いい音です。
おお、エスカルゴだ。あ、香りもエスカルゴです。ちょっといかがですか。
あ、本当だ、
はい、
へえ、
ぜひちょっとお試しください。
見た目はね、こうやって缶詰に入ってるとエスカルゴっていうよりはなんかこう貝の缶詰のオイル煮みたいな、
ね、
お酒にちょっといただきますね。2つほどちょっと取らせていただきます。
あ、バターソースだそうです。
うん、
はい、
少しこのガーリックの香りとオイル感が、うまい。
あ、これ、以前皆さんにも缶詰シリーズいいですよってお話したことあると思うんですけど、
はい、
これは一段といいですね。
いいですね、
はい、
なんか缶詰とお酒っていうと、もうなんか大学生時代のね、お金がなかった時思い出しますけど今全然そんなことないですね。
もう超高級缶詰です
よ。すごい美味しい。
で、まあ、作るのは大変ですけど、こうやって手軽に味わえるということは素晴らしいことだなというふうに思うんですね。うん、
あ、これワインとのチョイス最高ですね。
はい、
うん、
シャルドネに、
はい、ぴったりですね。
はい、でまあ、このワインはですね、この缶詰だけではなくて、 例えばマリアージュとして白身魚のソテー、鶏肉のホワイトソース煮やですね、
うん、
アスパラのチーズ焼きなども合うと思いますし、
はい、
いろんなね、ワインというのはつまみがなくても楽しめるものですし、うん、また乾杯などお祝いの時の乾杯などにもいいと思いますし、うん、本当に身近に、ね、感じていただけて飲んでいただけるとありがたいなと、日本ワインを応援している立場としては大変ありがたいと思います、うん、
旨味が結構強いので、
はい、
今言われたソテー、白身魚のソテーとか、うん、あっさりしたのもいいですけど、はい、この缶詰ちょっとオイリーじゃないですか、
はい、
これでも負けてないですね。
そうですね、
うん、
このバターの相性とすごくいいんじゃないかな、
良、うん、かったです本当に、
はい
はい、
では飲みすぎる前に参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。なんかですね、
はい、
12月に入って少し冬っぽくなってきたかな。
そうですね、うん、今年は本当になかなか寒くならなかったですね。
でしたよね、はい、富士山の冠雪もいつもより1ヶ月ぐらい遅れてね、11月入ってからでしたし、
はい、
まあ、だんだんこう寒くなってくるとなんかこうね、お食事とかもあったかいの食べたくなるんですけど、はい、やっぱ冬は冬なりの楽しみ方って
ありますね、
はい、冬のキャンプってどうですか。
あ、自分の好きですね。
あ、好きですか、はい、
夏は虫が多いのと、やっぱりなんかこうジメジメしたのがなんかちょっと汗かいてジメジメしたのちょっと気持ち悪いですね。
やっぱりキャンプ場によっては、はい、シャワールームとかすごく併設されてるところもあるんですけど、はい、やっぱりこの日常とは違う限られた中で遊ぶのがやっぱキャンプの醍醐味じゃないですか、
はい、
でも夏場はシャワー浴びないとやっぱきついですよね。
そうですね、
うん、
で持っていた食材も傷みやすいですし、
あ、それも確かに確かに、はい、で氷はすぐ溶けるし、はい、ビールも温まるし。
そうですね、自分も断然冬派ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
私はもうね、以前からお話ししているように、
ええ、
インドア派なので、
はい、
そのキャンプってそこまで好きじゃなかったんですけど、はい、うちの妻がねキャンプ大好き で、ええ、で私に行こう行こうって言って、でまあじゃあもうしょうがないからって連れて行かれたのが、はい、雪中キャンプだったんですよ、
ええ、
でこんな雪の降る時に何をバカなと思ったんですけど、
最初からハードルが高いですね。
楽しかったんですよね。雪中って言ってもほら本当に豪雪地帯ではないですから、はい、こう雪がちらつくような中とか、
はい、
あと日中は降ってないんですけど、朝になるとテントにうっすら雪が積もってるみたいなね、はい、中で、いや、いいですよね、うんうん、
自分の冬のキャンプというのは、まあ、寒くて過酷じゃないですか、
はい、
ただその寒さという過酷な状況を、まあ、知識と経験と道具で、
うん、
どこまで快適にできるかっていうのは結構楽しみだと思うんですよ、
うん、そうですね、はい、どれぐらい楽しめるかとかね、はい、うん、すごいあれ分かります、
はい、
そうするとやっぱりどちらかというと最近流行りの、
はい、
なんていうキャンプでしたっけ、いろんなものが揃ってる
グランピング、
グランピングの方じゃなくて、
はい、あ、もう全然興味ないですグランピングは。
結構もう何もない状態から自分たちでテント立ててやるの好き
そうです
な感じですか。
雪を解けて地ならしして
死ぬして、はい、なるほど。でまたあれなんですよね、焚き火も夏の焚き火よりも冬の焚き火の方が気持ちいいですよね。
そうですね、で自分はまあ本当はですね、
はい、
例えばテントの中で火器は厳禁なんですね、まあ伊佐川
町とか。そうですよね、はい、
ただいろんなテント出てまして、ちゃんと煙突を外に出して、はい、
そうそう最近、
はい、で一酸化炭素チェッカーもちゃんと吊るしといて、万が一充満するとちゃんと警報が鳴るんです。
そういうのあるんですね。
す、はい、へで、そういう万全の体制を引いてやる分には、うん、まあ、といってもなかなか知識経験ない方やめた方がいいと思いますけど、
はいはい、
そうやって中にも薪ストーブを置いたりしてですね、
うんうん、
ものすごくあったかくて快適なんです。
確かに中を温めながらですね、
はい、で薪ストーブというのはその上に鍋を置いて煮込み料理できますし、
はい、
なんか熱燗をこう温めたまま置くこともできますし。
なるほど、
はい、最高ですよ。
でその冬キャンの時は何飲むんですか。
はい、バラバラですけど、
ワインだったらまず
ホットワイン
いいですね、
よく飲んでました。シナモンとか入れてです
ね、入れて
生姜とか
ちょっとお鍋に、まあ、その高くないワイン、
はい、
赤ワインですよね基本。
赤ですね、
赤に入れて
蜂蜜入れたりしながら、
入れたりちょっと柑橘系の何か入れたりして、
はい、うん、そういうのもやりましたし、 あとやっぱ熱感ですか。
あ、確かに、
はい、なんかこう寒い風が吹きつらしてこう当たる中で、
はい、
なんかこうイカをちょっと焚き火で炙って日本酒飲むとなんかこう演歌の歌詞の世界観に入って楽しいんですよね。
いいですね。なんかキャンプが、はい、急に和風になりますね。
そうです。
おでんとかね。
はい、まあ、大本さんはどうですか、お飲み物は。
やっぱりホットワインと、はい、あとはやっぱりこう量を飲むとお腹いっぱいになっちゃって長く飲めないから、はい、ウイスキーを、ショットで少しずつ舐めるように、は
い、
お腹の中温めながら、
はい、
あ、やっぱり寒いとこでウイスキーとかウォッカとか飲むってこういうことなんだろうなって思いますよね、はい、ちょっと度数の高いやつね、はい、いいですよね。
よくこう携帯チタンのこんなの
ありますあります、
ウイスキー入れて持って懐に入れながら、
はいは
い。いや、いいですね。ちょっとまた冬この時期にねキャンプとか行きたいなと思います
ね。寒いなら寒いなりの楽しみで、はい、どうぞご安全に、いろんなね、
はい、
さっきのチェッカーもそうですけど、そういうのを工夫しながら、はい、ぜひ冬キャンプも楽しんでいただきたいなと思います。
はい、では次に参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめのアーティストや楽曲を紹介させていただきます。今日セレクトしたアーティストは鈴木常吉さんを本日ご紹介したいと思います、はい。鈴木常吉さんはですね、1954年11月24日生まれということなんですが、
うん、
まあミュージシャン、俳優もやられてまして、
はい、
有名だったのはロックバンドのセメントミキサーズのメンバーとして音楽活動を開始されたと。で89年ですね、音楽番組の宮城裕二さんのイカスバンド天国、
はい、イカ天ですね、
はい、で7代目イカ天キングに輝いて、翌年にアルバム笑う体で、まあ、メジャーデビューということなんですが、
はい、
今かかってます曲もそうですし、一番有名になられたのは2009年から始まったドラマ、うん、深夜食堂。
そうですね、
はい
はい、
そのオープニングに使われました思い出という曲、
はい、
これが最もまあ有名になった曲なんではないのかなというふうに思うんですが、
はい
はい、すごく曲の雰囲気もそうですし、歌い方といい、なんかこうノスタルジーさもあり、かと思うと新しさもあり、
うん、
で自分も非常にこう注目をしたんですが、自分が知りましたのは、はい、2016年ぐらいだったですかね、その存在を、はい、ただもう残念ながら2020年の7月にですね、食道がんで逝去されたという、
はい、
もう本当にショックでしたね。うん、65
歳だったんですね、はい、若いですね。
まあ、俳優としても夜明けですとかそういった映画にご出演されてまして、
うん、
その独特な雰囲気で、まあ、素晴らしいこう存在感を、ね、映画の中でも発揮されておりましたけども、
はい
はい、
監督は鈴木さんをミュージシャンとして、
はい、
あるいは俳優としてどちらで最初にお知りになったんですか。
ミュージシャンですね、
音楽の方から、
はい、
あ、でいいなと聞かれて、
この今の深夜食堂の思い出という曲も良かったんですけど、
はい、
まあ、これはあ、なんかこういう歌い方する人いるんだ、新しいな、面白いなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっとこれからね、お送りさせていただく曲で、うん、ちょっと衝撃的 なんかインパクトを受けて、
はははは
で、ちょっと自分 の演劇の方ですね、舞台の作品でも実はこの、うん、ご紹介させていただく曲をテーマに使ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあぜひ、
ではここで、はい、一曲お送りさせていただきます。鈴木常吉で石。
うん、
はい、
なんとも言えないこの味のある、なんかこう、ね、頭の中に残る感じの曲ですよね、はい。
なんか自分もドラマで始め、まあ、深夜食堂の挿入歌で使われてたんですけど、
うん、なるほど、
まあ、聞いてですね、なぜかその時から頭から本当に離れなくて、ずっとループしてるんですよ。で、なんだろう、こんな惹かれるんだろうと思って、鈴木常吉さんの CD を買ってみまして、
はい
はい、でいろんな曲聞いたんですけど、もういい曲いっぱいあるんですよ。
うん、
で、先ほどちょっとお話しましたけど、来年の3月に舞台またやるんですが、
はい、
明日の歌というシリーズで3部作の最後の3部目なんですけど、
はい、
そこでもこのちょっと石という歌をテーマに展開していきたいなと。
なるほど、
はい、
うん、
思ってます。
このアコーディオンの感じとこの鈴木さんの声質とね、はい、テンポがなんかこうすごくノスタルジックな、
うん、そうなんです、ね、なんかこうそれこそタバコでもこう こうふかしながら、
そうです
ね、お酒食い入らせて飲んで、こう酔っ払って歌ってるみたいな、そんな雰囲気が漂ってくるんですよね。
そうですね、うん、でもあんまりそこには古臭さとかないし、いいですね。なんかね、しんみりするんだけどなんかあったかい感じの、
面白い曲もありますんで、ぜひね皆さんちょっと機会があったら聞いていただきたいと思うんですけども、
はい
はい、
アルバムもいくつか出されてるんですよね。だからね、
そうですね、なんですかね、俳優としてのさっきご説明もしましたけど、
はい、
これなんていうんですか、雰囲気も独特な方なんですよ。
うん、確かに、
なんかこうインパクトのある、別にそういう顔つきとかそういうことじゃないんですけど、
うん、
なんと例えればいいんですかね、まあ、加えたばこがいつも頭に浮かんでくるんですね、
はいはいはいはい、
鈴木さんというと画像が、でそうですね、
そうですね、
よくだから深夜食堂の、
はい、
この鈴木常吉さん探されて、
はい、
この歌を見つけられたなと思って、まさにドラマと世界観とぴったりなんですよ。
なるほど、
まあ、そんな鈴木常吉さんですけど、もう一曲ご紹介したいと思います、はい、2009年ドラマ深夜食堂のオープニング曲ということで、思い出です。
はい、
はい、宇都さんいかがですか、深夜食堂ご覧になってました？
大好きですね。
ああそうですか、
この曲聴くと、はい、ああってあの曲だって思い出してくださる方多いでしょうね。
そうですね、なんかこう深夜っていうのにこう合う、
合う
なんかメロディーですね。
そう、あの深夜食堂の、なんていうんですか、なんとも言えないなんていうんですかね、一言では語れないストーリー性と、はいはい、なんかこう複雑に絡み合った人間模様の中で、でもなんかあったかいよねって思わせるあのストーリーがなんか合いますね、この音楽。
そうです、あの小さい店の中、こうなんか人間の縮図みたいな、
縮図みたいな、はい、僕漫画の時から見てたんですよ。
あ
のビッグコミックオリジナルでやってた、
はい
はい、漫画の方がね、もうちょっとのなんて言うんでしょうね、さらっと書いてる感じで、はい、私はあの増加されたの作品はすごくよくできてたなっていう、はい、あれにまたすごくいい味付けをして、
そうです
ね、一つの大きな、ね、作品になったと思いますし、はい、まあ、役者さんたちがね、
うん、俳優陣のすごいカラーが出てたと思います、
ね、いいですよね、はい、いいキャスト本当に、はい、大好きなあの一つですね、
はい、
確か英語は2本ぐらい出てんじゃなかった
でしたっけ。そうですね、深夜食堂シリーズでは2つぐらいあって、映画もなってますね、
うん、ね、
はい、まあ、皆さんのネットフリックスとかアマゾンプライムとかですね、いろんなそういった配信系で見れると思いますので、うん、興味ある方ぜひ見ていただければと思います、
はい
はい、今週はミュージシャンであり俳優の鈴木常吉さんをピックアップいたしました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン北進シャルドネ2023、いかがでしたでしょうか。
非常に美味しかったですね。
美味しいですね、
素晴らしいクオリティですよね、
はい、
でまた缶詰にねエスカルゴがあるのびっくりで
いやそうですね、
で監督もおっしゃったように、ちょっとこのバターとかの風味に、
はい、
意外と白ワインっていうのは合うんだなと思いました。
そうですね、特にこの、まあ、ミネラル感と、まあ、トロピカルな感じがこの、エスカルゴにぴったりだったんじゃないかなと思います ね、
そうですね、
はいはい、シャトーメルシャンはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。